つ言っておきますとね、ちょっと一人ピッチャーいます、はい、天の父の約束を待ち望みなさいと言っていますが、待ち望むということは言い換えるとね、乾くということであると思います、ね、乾く。待ち望むというのはものすごい忍耐がいりますよ、苦しみもありますよ。待ち望むというのは人を待っててもね、ある信者と約束して解説に待ってても30分経っても来ない、牧師を30分待たせる信者ってひどいもんだなちょっとね思いながら、ね、やっぱり辛いですよ待つということはね、うん、そう1時間近くになるともう本当に苦しいですよね、うん、けれどもね、待ち望むというのはそれは必要なんですね。待ち望む、ね、しかもそれ別にいくつも乾くということです。はい、聖書を読んでみましょう。一緒に見ましょうか。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。大事なこと言うときですね、立ち上がって大きな声で言うんです、聖書もね、はい、大事なことです、これは、はい、誰でも乾いているなら、ここです、乾いているなら、はい、その次、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。これはもう分かりますね。これはイエスはご自分を信じる者が受けることになる聖霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのであるとありますように、この聖霊を待ち望むということは乾くということなんですね。言い換えるならばね。でもね、皆さんね、キリスト教会では乾くという言葉をよく使うんですけども、皆さんは乾くということの実態を分かっておられますか。今の時代でね、乾くということはあんまりないじゃない。水道はもうどこまでも張り巡らされてますしね、もうスーパーがどこでもありますしね、まあ、スーパーぐらい教会があればいいという話があるぐらいなんですよ。量販機、自販機がいっぱいありますよね。なんか乾くことないと思いますよ。私は小中学時代にちょっと山に行って、ね、乾いたことがありましたね。本当にそんな自販機ないですからね、乾いて必死な思いだったんですね。まあ、東北大地震で1週間か10日間海に、いかだで漂流していた人が本当に乾いたという話を聞いて、ちょっとそれ以上言えませんけども、どれほど乾くということが辛いかということが分かりますね。乾く、地下が谷川の水を下へあえぐように、私たちはあなたを下へ求め乾いておりますというふうにあるように、神様に対してこの生ける水を求めて乾かなきゃいけないんです。私たちは霊の生ける水を求めて、肉の水なら体もあります、自販機なんでもありますけれども、この霊の命の水を、ね、精霊の水をに対して本当に乾かなきゃ、そうなんですが、皆さん乾いておられますか。乾くんです、これに対して。乾いて求めるんですね。ここが大事ですね。この乾いて求めないからね、祈っても先生精霊与えられないんですよねとかね、祈ってもね5分10分でねそれ以上に続かないんですよねとかね、まあいう悩みを答えられる方が多いですね。これはね、乾きを、霊の乾きというのを本当に知っておられないからです。霊の乾きを知って体験して求めて祈ってみようじゃありませんか。これがないと精霊は与えられない、はっきり言って、うん、乾くということを覚えてください。体験しましょう。ここに見てください。精霊を与えるためには3つの段階が必要ですね。まず誰でも乾いてるなら、まず乾きが第一ですね。精霊を与えるためには乾くことが大事ですね。乾きが第一です。第二が、私のもとに来て乾いて、イエス様のもとに来るんです。イエス様のもとにまで行って祈るんです。乾いてその元に行ってお祈りするんです。そしてイエス様と会話するんです、ね、そして3番目は飲むということは信じることです。その次にある、私を信じる者は言ってる通り生きる水が川のように流れてると書いてありますから、ね、飲むということは 様のもとに来て、そのと語って、そのから聞く御言葉をそのまま、アメーンと、私に伝えられた言葉として、100%、120%、信じちゃうことです。アメンと。本当に信じちゃうことです。ハレルヤーと信じちゃうことです。自分の思いに何も入れない。自分の考えも何も入れない。ただ、そのまんま 120% 純粋に神様の言葉をそのまんま神様の御心と一緒に受け止めちゃうことです、ね。この3つやれば、聖霊が流れています。はい、私は本当にそうしてきましたね。4番目はね、心を合わせ祈りに専念すると言っておきました。使徒行で、これ開いてませんけど、使徒行で一緒に14にもあるはずですね。もう心を合わせて彼らは祈りに専念してたと。やっぱりね、祈りにね、専念するってこと大事です。集中するってこと大事ですよ。しかしね、祈っててもね、サタンって集中させないようにしてきますよ。なんか祈ってるとね、なんか洗濯物が気になってね、取りに行ったりね、なんかまあいろいろやってきますよね。あの手洗いできないとか、まあ、立ち上がってきたりね、何かしてね、祈りに集中できないですよ。でもね、祈りに専念するように集中するんです。これも大事なことですね。そしてどこまでも集中して祈り込む、まあ、祈り込むとかね、祈り抜くという言葉をよく我々は使いましたね。祈り抜く、なかなか祈る人は多いけれども、祈り抜く人は少ないって柳先生よくおっしゃった。本当にそれ、祈る人は結構おられるんですよ。でも祈り抜くとこまでいかないでやめちゃう人が多いんですが、祈り抜くまで専念して祈っていってみましょうよ。アメン。この訓練しましょう。この訓練を一生の中でするとしないとではもう天と地の違いがありますね。天国の報いはもう全然違ってきちゃうでしょうね。祈り抜くということある程度訓練です。何でも訓練でしょう。スポーツでも訓練ですよ、ね、なんとかなんとか翔平、大谷翔平だってあれは訓練です。あんなにやってるけどね、やっぱり訓練ですよ、ね、池谷なんとか水泳じゃないな、忘れた、白血病になってる人、あれだってね、今も訓練がなくなってるから、今しかし試験訓練します。また転生があるから病気になってすぐ泳ぐとか、そんなじゃない。やっぱり訓練しなきゃダメですよね。今も始めてますよ、まあ、祈りだって、ね、やっぱ訓練です。皆さんちょっと祈ってみて、やっぱりダメだなんて言わないでください。ダメなのは当たり前なんです。それを続けていくんで、続けてことによって訓練になっていくんですね。重ねていくことによって、はい、皆さんそれを身につけてください、ね、はい。さあ、じゃあ実際に聖霊に満たされるということはどういうことなのかということをちょっと見て終わりたいと思いますね。使徒行伝2章の1節から4節に分かるかな、まあもう読んだから大体お分かると思う。ここですね、はい、使徒行伝2章の2章の1節からここだよね、はい、ちょっと読んでみましょうか。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊にされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。まあ、ここにそのペンテコステが下ったペンテコステの様相が表されているわけですね。まあ、これはこの時の特別な様相だったと言えと思いますけれども、しかしある程度普遍化することができると思います。我々にも共通して普遍的に言えると思いますね、はい。まず聖霊に満たされた時はどうなるかというとですね、激しい風が吹いてきたような響きが起こるとありますけれどもね、風ですね、ここに、はい、まず次に出てきますね、はい、聖霊の風を感じるということが言える。皆さん、聖霊の風を感じるって分かりますか？聖霊ってね、確かに目に見えないんですよ、ね、でもね、 感じることができるんです。聖霊はそのことをヨハネの3章の8節でイエス様はご自身言ってますね。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じですと、これに近いこと言ってるんですが、このイエス様も御霊というお方は目に見えない、ね、どこからどこ行くか分かんないけども、その動き働き、その存在というかな、ちょっとこう葉っぱが揺れてるだけでも風の存在というものも分かるわけですね。精霊も同じなんですよ、ということを言ってらっしゃるんですよ。御霊もそれと同じだ。だから私たちも本当に精霊という方、皆さんね、なんか全然分かんないと思ってらっしゃる方はもしかしたら終わりかもしれませんけれども、そんなに難しく考えない方がいいですね。このようにイエス様が聖霊というのは風のようだ、風によく例えられますが、ね、本当に聖霊のこう働きというのかな、聖霊の動きといいましょうか、聖霊が、なんか息吹といいましょうか、そういうものを感じるの、聖霊の存在という、なんか祈っててもね、ちょっとあ違うな、なんかちょっと感じが違ってきたな、なんか今気分が変わってきたなんて言ったら変ですけども、なんか天的なものを受け止められるようになってきた、そういう感じがする時がありますね。それは精霊がもう働いている証拠です。どうぞ祈って祈ってね、どうぞ精霊を感じるものになっていきましょう。精霊の、気配みたいなものをね、やっぱり霊的な感覚で訓練されて感じるようになりますから、それを受け止めていくものになりましょう。アメン。はい、皆さん、私はダメな、誰も思わないでください。みんな霊的な存在なんですよ。神は霊ですから、あなた方も霊と誠を持って父を礼拝すべきですと書いてある。皆さん霊を持ってるんです。だからその霊で精霊も感じられるんです。肉だけじゃないんですよ。私は、皆さんは肉の塊じゃないんですよ。土井さんは肉の塊じゃないよ。土井さんは霊的な存在なんですよ。神様が霊を与えていますね。だからどうぞね、その霊で精霊を感じていきますから信じましょう。アメン、ね、いいですね。そしてその精霊の感覚、気合みたいなものをどっかで感じ、あ、なんか今精霊働いてる感じするなというような感じがするときあります。それを大事にしましょう。アメン。それを見たまま消さないようにしましょうということもありますが、2番目にね、聖書今ありましたね、火のような炎のような舌が炎の上に下ったとありましたよね。使徒ペテロの2章の方にね、はい、それですね、聖霊は火に例えられることも多いですよね。まさにあの時炎のようなね、舌のようなものが、だから舌というのは面白いことに、英語ではタングズと言いますね。タングズと言いますね。複数だと、複数だとタングズになります。タングズになると言葉というふうに辞書には出てきますよね。ですからこのタングという舌というのは御言葉を意味しますね。この聖霊が火のように御言葉と共に働くんですよ。わかりますか。御言葉がね、火のようにね、聖霊の火となってね、我々に働いてください。その例えばこのルカのエモの途上で2人は話し合った、みちみちお話しくださっている間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、イエス様が、私たちの心はうちで燃えていたではないかという有名なことがありますね。だからやっぱりイエス様の言葉をこう聞いているとね、心は燃えてくるという表現をしていますように、神の御言葉を本当に聖霊によって霊によって聞くときには本当に熱いものを感じます。燃えてくるようなものを感じます。燃える力を感じます。あ、燃えてくるし力も感じてきますね。御言葉をだから大事にしましょう。聖霊に見せられているのは御言葉が働いてきます。私も御言葉が与えられているときに、それが本当に火のような思いですね。ものすごい力を与えます。熱心さを与えます、ね、変わりますね。はい、3番目は、彼らはもう御霊の語らせるままに自由に 語っていたと書いてあるんですね、その次にね。つまり聖霊の満たしを受けた時にものすごくね自由に語れるようになるんですね。祈れるようにとも書いてきましたけども、祈るも変わってきますね。私は学院でその聖霊のバプテスマを受けた時に本当にまず祈りが変わったんですよね。全く祈りが変わって、その前の晩まではもう黄色い声を上げてね、仕組みになってたんですけど、もうその時からその次の朝からはもう本当に御霊がこう自由に語らせます、祈らせますね。もう本当に、そしてもう天のなんか天のなんか鐘の中に祈りが全部バスケットのようにこうスポースポーと入るのに入ってくるような感じがします。カーンカーンと音が聞こえるような感じがします。ああ綺麗な音だな、自分の声がね何とも言えないこの綺麗な音楽に聞こえました。私は、まあ、未完成交響楽とかそういうのが好きでいて、まあ、全部捨てて入学したものでありましたけども、ああ未完成交響楽よりもこの方がよっぽど綺麗だ、天国の音楽を聞くような自分の声、それくらいに自由に祈るようになってきます。御用がまた変わったんですね。その御用がものすごい力のある御用になったんですね。だから井上民子先生という今名古屋の中川教会の先生、私と全く同期ですけれども、小笠原さんにあの時何が起こったか分からないけれども、何かが起こったことだけはよく分かったというように、まさにペンテコステの状況ですよね。本当に現象的にも変わったんですね。まあそのことは省きますけど、前ちょっと言ったことはですね、御用が本当に変わりました。はい、4番目にですね、ちょっと開き、14節だったと思いますが、ペテロが立ち上がってね、もう大声でね、みんなに喋るところがあるじゃないですか。皆さん聞いてくださいとこう言ってね、今は午前の9時だから我々は責任を取るんじゃありませんと言って福音を語るじゃないですか。ね、蜘蛛の子を散らすに逃げたあのペテロがですよね、もう大群衆を前にしてですね、立ち上がって大説教し始めたんですよ。力が与える聖霊があなた方の上に下るとき力を受けますとある、その力を受けたんですね。確かに聖霊のバプテスマ、聖霊の満たしを受けると力が来ます。一つと書くところから力を着せられる、まさにそうですね。本当に力が与える、私がさっき言ったように物知り祈りの力、メッセージの力、いろいろ変わってきましたね。いろんなことも変わってきましたね。前言ったでしょ、柳先生なんかはね、もう力にされすぎちゃってね、学院の村山に行って松の木をガーッてすすって譲って祈ってたら、ガーッて松の根から抜けちゃったと言います。もう別にそんな松の根っこ抜けっていう意味は、それが聖霊のバプテスマだという意味で言っていない、一つの現れということもあったということですね。それくらい力が耐えられます。皆さん、ああ力がない、最近疲れたやる気がしないという人が多い中にあって、私たちは聖霊にされてね、本当に力にされていこうじゃありませんか。アメン、ね、この今日の時代で本当に聖霊によって力にされて前進していこうじゃありませんか、ね、祈りも自由にできるようになり、証しも自由にできるようになり、ね、伝道もできるようになる、そういう教会にどんどんなっていこうじゃありませんか。アメン。じゃあご一緒にお祈りしましょう。どうぞこの一つ一つを覚えながら、この聖霊のバプテスマを、ね、自分にとっては何なのか受け止めていきましょう、ね、あなたのペンテコステじゃなくて私のペンテコステになるようにお祈りしていきましょう。アメン。アレルヤ、主を感謝いたします。どうか主よ、それ兄弟姉妹に